まっこと人物辞典
第504ページです。
はい、今日はオリバーソース株式会社代表取締役社長の道満正彦さんにお越しいただいております。道満さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
オリバーソースの社長さんが、はい、今日お越しということなんですよね。
僕2回目なんですよ。
あ、そうですか、うん、前回はいつぐらいに？
3年ぐらい前ちゃいますか。
忘れた。
あ、先生とじゃあ道満さんはもともと仲良しでいらっしゃって、
あのね、15年ちょっと前にね、あの兵庫県の政治の人とか経済界の人とかが瀬戸内海をクルージングの、
あ、そう、あの時、
うん、で、はいはい、あの神戸港をその中心にしょういうことになって、
はい、
船乗りましたね、クルージングね、一緒に、う
ん、でその時道満さんそれ乗ってられたわけですよ、経済界で。私はその船の上で事業を頼まれて、それで乗った時にあのディナーかなんかの時同じテーブルになって、
はい、
そう、だから18年7年ぐらい。
あ、そうですか、う
ん、だから瀬戸内クルーズをね、経済同友会で集まって、当時はあの上村さんが代表幹事やって、うんうん、その時にあの瀬戸内クルーズをどんどんどんどん広げていこうっていう形の動き で実際に船を出して、
はい、
うん、クルーズ船を出して、
パシフィックビーナス、
そうそうそう、はい、有名な、
うん、あれね、
かっこよかったですね、
うんうん、ほんまに それからあの瀬戸内海のクルージングもそれからあの軌道に乗って結構活発、
ね、うん、今はすごいですよ、まあ、あのこのね例のコロナの問題でちょっとパンデミックが起こった感じになっちゃったけども、
うん、
でも現実はもうどんどんどんどんクルーズの機構としてね、神戸が見直されてるっていうこと、
そのきっかけやったんです。
う
ん、
そうですか、う
ん、あのメリケンパークオリエンタルのとこから出てね、
あ、じゃあその頃からのもうお付き合い
で、そうそうそう、そうですね、
僕それと兵庫だから、
はい、
もう先生の話はもう本当にあのもうおじいちゃんおばあちゃんから聞いてた話といろんなところでパカパカパカパカパカ合うから、
はい、
だから
お家も松本通りやった、
そうです、松本通り3丁目川池小学校のすぐ横、
うちの父親が川池の卒業生ですから、
ね、うん、そうですか、うん、あ、じゃあもうあの何でしょう、地域的には幼馴染じゃないですけれども、
いやいや、まあそれは
そういうイメージ、
恐れ多いですけども、
いやその、神戸の言われても我々は兵庫やけど言うて良い方ですね、
そう、
うん、あ、そうですか、うん、じゃあ道満さんはもう生まれも育ちも兵庫区で、
そうです、で、中学何年かの時にちょっと東灘へ越しちゃうんですけども、ずっとだから新海地で育って、
はい、
うん、僕の、2年ぐらい下に今の市長が川崎小学校にいらした、
あ、そう、川崎ですわ、
そうなんですか、
大部小学校に途中で移んねんけども、それまではご一緒してた振動でしたです
よね。ああ、そしたらその頃もうご存知でした、う
ん、いや僕は噂でしか聞いてなかった
ですね、噂としてはやっぱり、
うん、すごい人がいるっていうのはね、
へ、うん、そうですか、
だからねよくあの市長が先輩って言ってくれたらね、あ、道満さんも東大なんか、
川崎小学校
黙っとく
栄養にとっていただいて、そういうもんね、もう
噂、それね、はい、神戸の人はね、あのパッと出ていった間三宮行くわけですよ、やっぱり我々は新海地、
新海地、ね、
あ、なるほど、兵庫区あたりの方は新海地が、
うん、映画館行って春陽軒で中華料理食べてという、
そうそうそうそう、
ね、
春陽軒は、豚まんをソースで食べてた、
うん、そうなんですよ、今でも、
あ、そうですか、
うん、からしソース、
からしソース、
からしとかね、それから味噌
みたいなね、
うんうん、つけて、でテーブルの上に当時はまだソースを必ず置いてあって、どこの、 あの大衆レストランはみんなソースをかける文化があったんで、ね、我々の、まあ、基本的には、まあ、そういう文化の中で育ったから、今も我々の会社はまだ神戸でふんぞり返ってるっていうことですね。
あ、今道満さんで何代目になりますの？
僕でね、はい、ソースになってから3代目なんです
よ。
でもその前醤油屋やったんですよ、大阪の。だからそれは分からないですわ、なにわ醸造っていう醤油屋さんやって、うん、で何代目かのその後継ぎがそのうちのおじいちゃんのお兄ちゃんになったから、うん、でおじいちゃん清さんっていうんですけど、その人が、まあ、宗次郎っていう兄貴と一緒の仕事してたら喧嘩もするということで、うん、神戸はもうすでにそのいっぱい オリバー・エヴァンス紹介やらなんとか紹介やらいっぱいも英国人相手の商売があったから、あのウスターソース輸入したらええんちゃうかみたいな話もしとって、でも結局は作り出すんですよ。で作り出すのが、まあきっかけにはなるんですけども、その醤油屋のその製造設備はもう手に入りやすいから、それを持ってきて、あの委託販売だけするんと違うて作ろうやないかというような話で、
これがあって神戸的やね、はい、というのはね、あの西洋料理でもね、普通西洋料理でやったらね、あのウスターソースにならへんわけですよ
そう
あのフランス料理やとかね、神戸の居留地におったイギリス人やからね、
はい、
そらあのウスターソースなんかはそっからやっぱりね、
そうですね、あのウスターいうのは町の名前なのね。
あ、そうなんですか。うん、
あのロンドンの西の方にある町の名前で、そのウスターっていう州があって、そこの州都がウスター市なんですけども、あのこういうその格言があって、
はい、
フランスは家庭の数だけソースがあるけども、イギリスはたった一つウスターソースしかない何でもウスターソースかけて食べる。
だから、ね、イギリス人が作るね、もう一つのソースはグレイビーソースってね、あ、美味しないね。あのサバイバルフーズみたいな。
そう、いや現実にはウスターソースもそのまま英国で食べてたウスターソース、今はもう、まあ、売ってる会社いっぱいあるけども、まあ口に合わない、言いにくいけどね。
じゃあそのロンドンで、まあ、あのイギリス人がよく食べるソースを日本人の口に合うようにされたのが、このオリバーソースさん。
今から75年前、うちはたまたまやねんけども、この3月1日で100周年。
そうですか、う
ん、会社ができて、この間神戸新聞に記事が載ってた私ね、私の方があの先駆けやと思ったのは、ドーマンさんにこれ来てくださいね言うて、
あの後ですよ、
後です、1週間ほどしたらね、あの神戸新聞が、
やっぱ先生名誉つけの早いですね、さすが、ねえ、うん、おめでとうございます。
いやいや、まだあのまだちょっと先ですけども、3月1日でちょうど100周年、1923年の3月1日から
ちょうどやね、う
ん、でそのとんかつソースいうのもそうなんですけども、
はい、
いいですか話して。とんかつソースも75年前にそのうちがとんかつっていう、とんかつソースっていうのは日本で初めて作ったんですよ。だからそのある意味すごくエポックなんですよね今年、
うんうんうんうん、
だから75周年と100周年が一緒に来てるわけ、
はい、うん、
今日お土産持ってきましたよ。
ありがとうございます。ちょっと後ほどね、あのリスナーの方にもプレゼントさせていただきたいと思ってる。
トマトンカツ、あの、やっぱりね、そのトンカツソースそのままやったらやっぱりいろいろその、まあ、僕らみたいな年代の人は使いやすいねんけども、やっぱりお子様やらあの女性の方やらっていうの、実は僕家ではずっとこれ使ってる。
あ、うん、オリバーソーストマトトンカツ、
うん、これトマトの量が2倍
っていう、2倍うま、ん、みたっぷり、
ちょっと甘口なん
で、ちょっと甘口、ね、甘口で酸を抑えててお好み焼きにも合うし、
うん、
それと今ずっとキャンペーン続けてて、はい、そのうちのサイトに入ってくれたら送料無料でお届けしてるから。
そうですか。
全然合わないよ。
ん、合わない。
送料を持つとこういうの一本頼まれるともう絶対合わないからね。
採算が合わない
ですね。200ちょっとだから、あの一本送ると400円ぐらいかかっちゃうんで、
はい、
うん、でもあのそれでもやっぱりそういう
リピーターとサポーターですね、
まあ、うん、そう、うん、あの文化を広げたいっていうことで、
今日もちょっとこれ6本リスナーさんにプレゼントで持ってきてください
、はい、ね、ありがとうございます。いや、嬉しいです。
これとんかつソースを考え出されたのはおじいさんですか。
お袋です。
お母さん、
はい、あの作ったんはおじいちゃんと、うん、おじいちゃんはね、とんかつソースが、まあ、完成してから1年後に49歳で亡くなっちゃうんですよ。でもとんかつソースのアイデアを持ってきたんはお袋で、お袋があの東京の女子学生やった頃、うん、忍ヶ丘工場っていう高等女学校の横にコロッケ屋さんがあったんですよ、うん、でそこのコロッケ屋さんはウスターソースをジャバッとかけて使ってたんやけども、うんうんうん、もう一種類ドロッとしたソースがあったんです。でもコロッケにはウスターソースをかけるから、うん、たまたまお袋の弁当箱の底には穴が開いてて、うん、アルマイトやったからね、だから濃い方のソースをかけてって言って、でまあ、 あのコロッケに濃いソースをつけてた文化が東京ではもうすでにあったんですね、うんうん、
だからとんかつソースとは言わなかった。
いや、とんかつソースとは言ってない、コロッケやから、
ね、
でも向こうでそのとんかつの まあ料理っていうのはやっぱり神戸やったらまあ肉っていうと牛になるけども、向こうはとんかつが文化で、である意味それでもコロッケよりはとんかつは高級な料理、でもコロッケに屋台のおっちゃんが入れてたドロッとしたソースを普通に売ってるんかいと、売ってない、というのは安定しないから、でまあいろんなその粉料、要するにスターチを入れたりでんぷんを入れたり、まあ片栗粉を入れたりいろんなことすんねんけども、全部みんな失敗すんねんけども、たまたまうちはあのうちのその工場、松本通り3丁目にあったんですけども、そのすぐ近くに超有名な薬が会社があって、まあ先生はご存知だと思うけども、後で名前言うとね、そこの製薬会社の研究員の方と一緒に見つけたんがコーンスターチで、コーンスターチを入れると、次の日もその次の日もひょっとしたら1ヶ月後もひょっとしたら2年後も同じ年度やった。だから最初はもうみんなにすごく嫌がられてね、ドロッとした、こんな何のこれドロッとしたソースみたいな感じやったんやけども、やっぱりどっかでようけつこてるぞ、で営業おかんでもどんどん取りに来てくれるわけですよ。でその時におふくろは本当はコロッケのソースやなのにちょっと見え張ってとんかつソースという名前で売り出したんですよ。でも日本中でとんかつソースの名前がどんどんどんどん使われていったから、いつの間にかもうあの濃いドロッとしたソースはとんかつソースっていう名前になっちゃうんです、今甲子園にも載ってる。も
ともとはドーマさんのとこの商工名やったみたい
な、ね、持って東京から持ってきた名前やったんですけど、
ね、やっぱりね、とんかつソースなんかはね、あの関西のもんちゃうね、関西やったらとんかつとはまず
つか
ない。ビッグカツなんですね、カツは。
あ、そうですね。
だからそれのね、東西の融合みたいなね。
そうやね。とんかつはだからあれですよ、明治時代にはもうできてんねん。
あ、そうなんですか。
だから東京ではもう明治の、まあ、中頃にはもうそういう店が出来だして、ね、しかしそこの人らはウスターソースをつけるか、ドロッとしたソース、あるいはケチャップと混ぜて使うかいうことやってんけども、店に売ってるソースじゃなかったから、でも関西で初めて店で売るソースをとんかつ用に使ってもらおう、あるいはコロッケ用に使ってもらおうと思って、せっせせっせと作っとったらなんかよう売れると。
それはね、やっぱりね、それもあの両方の文化の融合 で、で東京ではね、あの一部の人がそう西洋料理行ったりしても、あんまり日常的にはね、だから神戸ではね外国人の影響で結構日常的にあの
洋食、
食文化の
あった、
でそれが、それからもう一つはやっぱりお好み焼きの影響あるでしょ、
おっしゃる通り、
大阪の粉もんの、
それまでね、たこ焼きはだしで食べてた、
だ
しか醤油で、
はい、
でもある時、まあ、とんかつソースが合うっていうことが、まあ、知れ渡り出して、で我々はそのとんかつにかけてほしいっていうことで名前はそうしてたけども、現実に使われてたのは圧倒的に粉物やった、
へえ、もうでも今本当にもうおなじみというか、
普通でしょ、普通でしょ、まあ広島のメーカーがいっぱいあの売ってはんねんけども、やっぱり元祖は、まあ、オリバーで、広島さんはあのもうちょっと後という形ですね。
それもだいぶ後です。
だいぶ後ですけどね。
それね、なんてね、誰かが気がつくか失敗して、このそもそもウスターソースはあれ失敗したんですよ。
失敗だったんですか。
ね、失敗から始まって、ウーセスターでね、あのラグビーの近所の町やね、
はい、
でそこの町のおかみさんがね、あのシチュー作りよったんですよ。
シチュー、はい、
で忘れて出てしもって家帰ってきたら煮詰まってしもっとったんですよ、これもうわー言って捨てるのをちょっと舐めたら、これ美味しいで言うて、で近所の人に配ったら分けてほしい出して、ほんであんなもんができたの。あ、
そうなんですか、
普通に食べてたらね、イギリスの料理ってまずいんですよ、豆料理ばっかりで、ね、色も黒いしね、
まあ、噂ではそういうふうには聞きますけれども、
まあそんな今言うたらね、えらい目に遭いますけどでもフィッシュ&チップスとかそういうのにもその
ソースかけへんね、そのフィッシュ&チップスなんかも塩だけやから、
だからその文化がやっぱりザーッと、
あれはイギリス人にとっては美味しいもんができたいうことなんです、
だから逆に今イギリスに輸出してます
よ。あ、そうですか、
オリバーソースさん、
アメリカもそうですし中国もそうですし、ただ
まあ、値段が安いからね、なかなか商売は難しいんですけどね、
うん、
今特に大変。
あ、そうですか。
砂糖も電気代からガス代から香辛料から、もう確実に今は作れば作るほど赤字ですわ。
そうですか。原材料値上げで、
はい、燃料費とね、
そうですね、ね、
値上げがうちはまだ実施してないからね。
あ、商品自体は値上げしてないけれども、うん、原材料は上がる、は
い、もうえげつないこと。
今日も言ってましたね、ガスが 25% ガス代上がってる、う
ん、ね、
うちそんなもんやないでしょ、
うん、
もっと上がってますよ。
あ、そう、
そうですか。
これからそれと電気もどんどん上がってるで
しょ、うん、電気がもう 20% 近い値上がりして、うん、
やっぱり一番きついのは砂糖かな。
うん、砂糖、
砂糖の値上がり、それからトマトの値上がりね。トマトはウクライナからも入れてたから、戦争の影響もあるし、大変なのは本当大変です。
こういうところにも影響があるんですよね。
まあ、それは世界中ね、
うん、すごいある。
でドーマさんとしてはどないですか今後、うん、今はまあこれトマトとんかつソース作って何年目ぐらいです
トマトとんかつはまだ新しいですよ、
うん、
でもそのとんかつの未来って今の我々がそのラベルにまで書いてあるんですよ。日本で最初に生まれたとんかつソースって書いてあんねんけども、うんうん、どちらかっていうと それをお使いの方ってほとんどが食卓にソースがあった時に使ってる方が多い、うんうん、まあお年を召した方が多いから、うん、やっぱり、いや、まあ、僕ももう70歳です
そうですか。
そうなんですよ。びっくりしますでしょ。
もっと若いと思って
ね、若く、ね、
昭和27年生まれですからね。だからやっぱりその若い人、特に女性、
うん、
お子さんに合うソースに変えていかなあかんっていうことで今大、
うん、
大変革をやってる最中で、でそれとそのスーパーに並ばせるっていうのはすごいハードルが高いんですね。
あ、そうなんですか。
一つのスーパーでやっぱり2つか3つあったら十分で、コンビニなんか1つあったら十分なんですよ、
種類としてはね。
そうですね。だからそうじゃないなんか、提案みたいなこと、それはまあ SNS もあるし、ホームページの充実やら、それから直接の直販の方式やらいろいろあんねんけども、そのためのやっぱり100年目だから、そのための答えみたいな The Answer っていう商品を今度出すん
ですあ、楽しみですね。
面白いですよね。
ねえ、うん、The Answer、
まあ、今年本当に関東大震災100年で、
そう、
この神戸大阪周辺でね、関東から来た人が始めたこととか、
うん、多いよね、
いっぱいあるんですよ。だからその100年の何かをね、一連でやったら面白いですね。
そうですね、うん、なんかでもね、関東でまあ9月1日に起こった、今は防災の日になってるけども、うん、
はい、
やっぱりあんなことが起こるし、
うん、
トルコやらね、シリアでもこんなことが起こんねんから、何が起こるかわからんから、
ね、
やっぱりまあ話変わるけども、分散しとかなあかんのに違うかなっていう気はしますよね。
やっぱ社長さんとしては考えるところが多岐にわたるんですね。
いや、特に東間さんのところ、先の松本通りの会社がすごい、ね、あの辺りは火事が出て、
うちは犠牲者も一人出しましたし、で会社自体は8月に、新築で完全な新しいその製造方法に変えたステップがあったんですけども、たった4ヶ月しか使わずに工場燃えちゃった、
うん、
で結局は松本通りから移転しなくちゃいけないっていうことになったのは、区画整理が入ったから収容にあったんですけどね。
なるほど、
うん、でもあれがなかったら逆に、まあ、我々いつまでもあの狭いね場所で、それこそ川口小学校のちょっと西側の狭い場所でやってたら、今日はなかったかもしれない、
うん、
だからまあいろいろ教えてくれたんかもしれない、うん、そういうふうに思わないやったらへんから、
う
ん、
そうですね、
うん、まあ、ピンチはチャンスやいう時もありますしね、
莫大な借金を抱えてスタートしたんでね、
うん、
スタートラインがだいぶ後ろやったんですけども、なんとなくうまいこと行き出しました、うん、
あ、よかったです、は
い、まあ、未来に向けて ね、まあ、オリバースソース美味しいですから、
ぜひ皆さんもね、
はい、はい、皆さんにもプレゼントいただいております、オリバーソーストマトとんかつです、6名の方にプレゼントいたしますので、ぜひオリバーソース欲しい、トマトとんかつ食べたいなどと書いてお寄せください、ご応募お待ちしております。今日の人物辞典はオリバーソース株式会社代表取締役社長のドーマン正彦さんでした。ドーマンさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。